こんにちは、森井です。先日は私の愚痴、もう本当に愚痴ですね、と弱音に親身に一緒に考えてくださり、本当にありがとうございました。あのあと、私は自分の話を自分で聞いて、今向き合うべきは娘だけでなく自分でもあるなというふうに気がついたんです。娘と向き合いながら、なぜ自分はそんなにモヤモヤしているのか、そしてどういう点でモヤモヤしているのかっていうことを改めて考えるきっかけにもなりました。そしていただいたコメントなどから私なりにヒントを得てですね、早速行動に移し始めたことがあります。ですので今日はそういったことについて、記憶が鮮明なうちにお話ししてみようかなと思います。まず私はですね、長女に塾に通いたい、全日制の〇〇高校に通いたいという長女に対して応援したいという気持ちもありながら、私の体力だけでなく様々なトラブルに巻き込まれる可能性があることを考えて、それがとても怖いっていう気持ちが私の中には大きく存在するということが分かりました。それを言い出したら何もできないとも考えられるんですが、とはいえやはり可能性があることを考えてみるっていうことはやはりね、大事なことというか必要なことなんじゃないかなっていうふうにも思っています。私の知ってる範囲の中でのことですが、かつてですね、もう何十年も前ですが、やはりちょっとこう知的能力が乏しかった方がですね、高校に進学したら騙されてしまってね、クレジットカードをこういつの間にか作って親の方に請求が来ただとかね、いろいろやっぱりこう他にもいろいろこう騙されてしまったっていう話があって、でなぜじゃあそういうことが起きていたかっていうと、嫌だっていうことが言えない、相手にそういう意思表示ができないっていうねことがあったんです。その方にそういう特徴があったんですね。自分が友人だと思ってる人に、ねえねえここに名前書いてよって言われた時に、嫌だなって思うか思う、それが善悪の判断がどこまでできるかできたのかっていう能力についてはちょっとわからないですけど、とにかくね、分かったって言って言いなりになってしまって名前を書いちゃうとかね、ねえねえこれ一緒に見に行こうよって言われて誘われて一緒に見に行ったら、マルチ商法みたいな下着とかね、そういうのを気がついたら買わされちゃうとかね、そういうことが度重なっていて、その方を育てたお母さんはですね、いやー散々泣かされたっていう話なんですねでこういうエピソードがあって、こういう話を夫と一緒にこう共有すると、うわーなんか長女だねみたいな、もう長女がまさにこれじゃないっつって、頭では分かっていても嫌ですが言えない、 友達だと思っていた人に対してですね、例えば学校で給食食べるって聞かれて首を横に振ることはできます。ただそれは関係性、そういう言える関係性っていう前提がありますね。実際長女に聞いてみたんですね、こういったあなたがね、仲良くなれたっていうふうに思っていた相手、友達だなって思っていた相手にスマホ貸してよって言われた時に、スマホはプライバシーに関わるものだから貸せないって断れるって聞いてみたら、うーって断れないかもしれないってね、まあ言うわけですよ。そういう要はサポートがない学校、しかも全日制の高校に行くっていうことは、誰にもね、もちろんどの人においてもそういうリスクはありますし、あります。でも特にリスクが高い場合、しかも今の時点で予測ができている場合、そういう危うさをね抱えたまま、しかも親が子供と共有せずに、そういったことを共有せずに、頑張りたいなら応援するよっていうことだけがやっぱり正しいことではないなと思い、私はね、他にもいろいろ私が思っている本音をね、家族に、まあ家族と共有するなんてそんな綺麗なもんじゃないですね、もう家族にぶつけましたね、ぶつけましたね。だから他にも、私は週に2回も、しかも夕方90分の授業プラス送迎、私はできる気がしないって、もう泣き言をこぼし、家族の前で泣いて、できる気がしない、もしそれを選択するのであれば、隣に住んでいるおじいちゃんかおばあちゃんにお願いをして、それでも行きたいって思うならぜひ手を貸してもらって、私が言うんじゃなくて自分で言ってきなさいとお願いします。もちろんね、孫にお願いされれば手は貸してくれるでしょう、そういうそのもう私が頭を下げるんではなくて、まあ、もちろんちゃんと後から私はお願いに上がりますよ、上がりますけど、親が前面に出ていくのではなく、まず自分がもうその最前線に立ってみるっていう経験もお願いするのであれば、まあ、必要かなと考えたりですとかね、あとは早速日曜日にね、まあ、私が相当先立っているっていうことを感じた夫がですね、実際私は行かなきゃいけないと思うって前から思ってたって夫に話をしたら、夫がね、ちょっとさすがにやばいなって思ったのか、じゃあ俺と一緒に行ってみようっていうことになり、まあ、長女に、私はね、パパとは嫌だって言うんだったらもう行けないからね、その高校絶対つか行くなって私が言って、でまあ夫と一緒に2人でね、初めて行ってきました。いつもの時間ではないですし、平日ではありませんが、車で駅まで行って、電車に乗って高校まで約1キロ歩いて、高校を見て、まあ、また歩いて駅まで帰ってきて、電車に乗り、まあ、夫の車で帰ってくるっていう工程をね、踏んでみましたね、日曜日。で、やっぱりね、眼鏡を持っていかなかったっていうこともあるとは思うんですが、切符を買った時にお釣りを取り忘れたりとか、自販機で飲み物を買った時にお釣りを取り忘れたりっていうことがあったそうです。これについてはもう散々経験済みで、うちではね、お買い物は自分でするようにずっとさせてきたので、有人レジ無人レジ関わらず、まあ、お会計は自分でするっていうことはできるんですが、そういうね、お釣りの取り忘れとかが散々あったので、和音カードを持たせたことがあったんです。そうすると今度ね、和音カードをね置いてきちゃうっていうことが多発して、だから今度はもう 体にもう縫い付けとけって私は思ってたんですけど、まあ無理なので、リール付きのパスケースみたいなものに入れて持たせていたことがあったんですが、使っているうちにワオンカードってすぐに残高が見えないじゃないですか。機械に通すとか自分のお小遣い帳を確認しないと残高が見えないっていうことが、彼女自身がね、やっぱ煩わしさを感じたんでしょう。徐々に使わなくなって現金派に移行したっていう経緯があり、今ではすっかり現金派なんですね。有人レジの良さはやっぱりそのお釣りの取り忘れがないっていうことですね。無人レジではね、散々お釣りの取り忘れがあるので、だいたい私か次女が長女の隣にいてお会計のサポートをしていたりとかするんですよ。なので今のところそんな大きなトラブルには発展していないんですが、そういった課題が改めて露呈したということが一つあります。これはすごい良かったですね。分かって良かった。夫も一緒に行ってみて、そういう改めて課題が分かったっていうこと、それを本人その自身が身をもってやっぱ体験する、私から話を聞いてそうなのかって思うのか、それとも目の当たりにするのかって、もう1と100ぐらい違うから、やっぱりね、実際2人で行ってもらってみてすごい良かったなって思ってます。あとは、私が本音をぶちまけて、で塾もいいけど、やっぱりその前にやるべきことというかできることがたくさんあるんじゃないかって、受験にこのまま突き進むのはいいけど、まっすぐそれだけに突き進むっていうのは非常に危険だなと私は考えて、例えばね、じゃあ朝電車に乗るためには5時15分に起きて6時15分には家を出発しなきゃいけないんだよってことを改めてね、娘と一緒に確認して、じゃあまず1ヶ月やってみよう、朝5時15分に起きて6時15分には靴を履けるようにまず6月の半ばまで生活をしてみてくださいと。でそれでも行きたい、1ヶ月やってみて、それでも私はそれだって全然余裕だし行きたいわって思えるんであれば、じゃあ今度6月の半ばから7月の半ば、夏休み入るぐらいまでですね、たまたまね、ちょっと話ずれちゃうんですけど、たまたまどういう計らいなのかね、夫が今ね、長女が行きたい高校の電車なんですよ、電車に乗ってるんですよ。で時間帯も夫が合わせられる時間帯なんですよ。だから6月の半ばからは夫と一緒に電車に乗ってその駅まで行く、で帰りは一人で帰ってくるっていうことを夏休み入るまで1ヶ月続けてみて、それでも私は行きたいって思えるのであれば、じゃあまた夏休みね、みんな進路を決める、迷ったり決めたりとかする時期ですからね、まだね、またそこでよく考えよう。まずは朝起きる、1ヶ月間ご飯も食べていけますよって状態にする、6時15分までに。6月の半ばから7月の半ばまでは一人で、行くときは夫と一緒にその駅まで行けるけど、一人で降りる、夫は駅さらに先まで行かなきゃいけないので一人でその駅で下車をして、で帰りは自分でそのホームまで移動をして、で乗って帰ってくるっていうことを1ヶ月間続けてみてください。雨の日も風の日もどんな日でもやる。その間に電車が遅延したり止まっちゃったりとかね、することもあるかもしれない。それでも自分で何とかしなきゃいけないっていうのもね、体験するっていうことは必要なことだから、3年間も通ううちにはいろんなことがあるはずですからね。今なら私がまだなんとか1時間ぐらい車で走れば迎えに行けるので、その駅まではね、昼間どうにか、それはもうどうにかするっていうことはもう そういうなんていうんですか、できる対処方法はたくさん置いといて、その上で自分がそれでも受験したいのかっていうのを今一度考える。人に説得されてじゃなくて、自分で納得して受験をするのか、受験をやめるのか、どちらにしてもね、1ヶ月もやればわかる、ある程度わかると思うんですよ。朝の空気の雰囲気とかね、もう感じてね。まあそういう感じで今のところ、やっとね、やっと我が家なりの、まあ道筋が見えてきたなっていう感じがしてます。でまあ私のその習い事、私のじゃないか、次女の習い事の先生は、この私が今暮らしている地域のご出身なんで、塾の状況とかもね聞いたりとか、あとは昨日も学校の先生に、進路指導の先生にねよく話を聞くことができて、まあ、皆さんお子さんの状況とか、まあ、塾の状況とかも聞いて、ですごいやっぱ丁寧に教えてくださって、今は昔みたいにそう出席日数がすごく影響するっていうわけではないけれども、でも例えば同じ得点の子がいた時に、毎日学校に通えていて、まあ、試験学校のテストとかも受けられていた、そういう結果が残っている子、それなのか学校にずっと行ってなくてテストの結果とかも学校の記録に残っていない子、じゃあどっちが受験に合格するかって言ったら、当然同じぐらいの点数なのであれば、もう実績がある程度残ってる子なんですよね。過去の記録がちゃんと残ってる子になるわけです。うちの長女の場合は何の記録もないですから、だから学校の先生は例えば学校で過ごす時間を増やして、他の科目、例えば国語とか算数だけでなく、まあ、美術とか何でもいいから他の科目も受けると1とか2とかね、斜線じゃない結果が反映されるので、そういう3万いくらのね塾とか、それも経験を買うっていう意味ではもちろんいいけれども、でも受験っていうことを考えた時にそっちを主軸にするのであれば、できることはたくさんあるから何でも相談してくださいってね、昨日お声掛けいただきました。それからたまたまなんですけど、あの身近なそういう話を聞いたところで、うちは塾通ってません、うちは塾通ってませんっていう話を、生の話を聞くことができて、で長女に、あの人んちも塾通ってないし、この人んちも塾通ってないらしいよって言ったら、長女はえってなってて、長女がね、みんな塾に通ってるっていう言い方してたから、なんかそれも気になっていて、案外さ、まあよくありますよね、小さい子なんかよく言いますよね、みんな持ってるもんとかね、あなたが思ってるみんなは意外とみんなじゃないよっていうことですね。それもまあ身近なところで、実際うち通ってないよ、うち通ってないよっていう話を聞くことができたのも、まあすごい良かったかなっていうふうに思っています。というわけで今日の話はここまでになるのですが、次女の将来について、そして長女の将来について、そして私が彼女たちから話を聞いて、私が過去を振り返ったっていうことについてね、また別のお話、話題がございますので、また改めて配信撮りたいと思っています。皆様本当にありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。